与えられた聖書の箇所を読みいたします。ヨハネによる福音書4章1節から15節です。新約聖書の168ページです。さてイエスがヨハネよりも多くの弟子を作りバプテスマを授けておられるということがファリサイ派の人々の耳に入った。イエスはそれを知るとバプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちである。ユダヤを去り再びガラリアへ行かれた。しかしサマリアを通らなければならなかった。そこでヤコブがその子をヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女はユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っておりまた水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならばあなたの方からその人に頼みその人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え彼ご自身もその子供や家畜もこの井戸から水を汲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。死を乾くことがないようにまたここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。そこまでです。永遠の命に至る水と題しまして湯本先生に説教をお願いします。
愛宕町教会の皆様おはようございます。大月新生教会の湯本です。今日はこうしてこの教会の礼拝説教を担当できますことを大変光栄に思っております。この礼拝堂に入るのは日頃教区総会や文区総会で何度もありましたがこの講壇に上がるのは初めてでいささか緊張しております。日頃は十数名の教会の中で説教しておりますのでこんなに大勢ですとまたプレッシャーを感じますが早速感じたことは賛美歌が素晴らしいなということでありました。ボリュームがやっぱり10人と50人ではこんなにも違うのか、まあ、数だけではなくて皆さんの信仰が賛美歌に本当に表れていたと思いました。大月新生教会の前任牧師の船戸義孝先生に声をかけられて2011年に担任教師副牧師となりました。13年前のことです。私は高校生の時、証明を受けて牧師になろうとしましたが、教団の問題とか家庭の事情などさまざまな事情があり、主任担任教師になったのは証明を受けて50年後になりました。私が子供の頃から家族ともども教会生活を送っていたのは、戦後日本キリスト教団から独立した日本ホーネス教団の東京聖書学院教会、新宿にありますけれども、今では東京中央教会と改名されておりましたが、そこでありました。ところが、大学時代に迷いが生じて、その教派から抜け出して、東京神学大学に入学しました。そして在学中に 日本キリスト教団御岳教会、東京の渋谷にありますが、そこに展開しました。大月新生教会ももともとは日本、もともとは山梨鶴教会という法律教会であったようですが、戦後は、日本キリスト教団内にとどまってホーリネスの群れとなっております。けれども大月新生教会にはホーリネス教会関係者は誰もおりません。私が山梨分校の教職となって最初に親しくしていただいた先生は他ならぬ宍戸俊介先生です。文化活動の中で何度も先生の車に便乗しては先生の教会の外の隠れた武勇伝をたっぷりと聞いております。どのくらい経った頃でしょうか、ある時先生は私の顔をしげしげとご覧になって、湯本先生は案外お年なのですねと言われてしまいました。その時私はもう70代でありましたが、まあ、多分年齢の割には多少髪の毛が黒いので60代と思われたのかもしれませんが、私に対してすっかり心を開いてくださったということで大変嬉しくなりました。2018年に大月新生教会創立90周年の記念講演を宍戸先生にお願いしたのも、先生が以前から大月新生教会のことをいろいろ心配して支えてくださったことを知っていたからです。まあ、私が来る前ですが、それまで草ぼうぼうだった大月新生教会の庭が草が刈られているってんでびっくりしたと宍戸先生はおっしゃったこともありました。今朝はヨハネによる福音書4章から永遠の命に至る水と題してしばらくお話ししてみたいと思います。古代教会教父のアウグスティヌスという方はヨハネによる福音書公開説教の中で、福音書記者ヨハネはまるでわしのように高いところを飛びながら遥か下の地上の霧を見つめるように、その鋭い眼差しで真理の光を見つめていますと書き出しています。そして今日学ぶイエスとサマリアの女の箇所でも、表面的な出来事と会話の中に深い信仰的な意味を見出しています。この物語はまずは意表をつく形で水を汲みに来た女に対しイエスが水を飲ませてくださいと語りかけたところから始まっております。西洋人は知らない人に対して気さくに挨拶しますが、東洋人はめったなことでは知らない人に話しかけません。まして2000年昔の聖書の時代で、しかもサマリア地方の人とユダヤ地方の人とは仲が悪かったので決して挨拶などはしませんし、また同じ地方の人であっても男性女性は異性の人に決して声をかけることはしませんでした。それですからこの時ユダヤ人であるイエスがサマリア人の女の人に対して水を飲ませてくださいというのは二重三重の意味で異例なことであって、この女があなたはユダヤ人の男性であるのになぜサマリアの女性である私に対して水を飲ませてくださいと頼むのですかと言っているのも最もなことでありました。主イエス・キリストは永遠の子なる神でありますが、人の子としては旅に疲れ喉が渇くこともあったようです。しかしそれをきっかけにしてイエスはサマリアの女に永遠の命の水があることを知らせようとしました。サマリアの町シカルは旧約聖書の時代、族長ヤコブが掘った深い井戸がありましたと言っても見たことはないんですが、現在でもあり直径は2メートルほどでありますが深さは20数メートルもあるそうです。イエス様が旅に疲れて井戸端で休んでいたことは事実ですが、それはサマリアの女を永遠の命へと導くためのものでもあったわけです。そしてそれは現代の私たちに寄り添う救い主イエス・キリストの姿でもあります。ここには旅に疲れて喉が渇く人の子イエスとサマリアの女を励ます子なる神キリストという両方の姿があり、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと語られているのはそういうことなのです。 4章6節によればお昼時でありました。ギリシャ語を直訳すると第6時頃であるとなりますので、古代の神学者アウグスティヌスは第6時という言葉の中にも深い真理が含まれていると考えました。つまり当時の歴史理解では第1時はエデンの園のアダムからノアの箱舟までだそうです。第2時は族長アブラハムの時代までで、第3時はダビデ王の時代まで、そして第4時はバビロン捕囚時代で、第5時は洗礼者ヨハネの時代と考えられていましたから、アウグスティヌスはイエスとサマリアの女の出会いから第6時、つまり新しい時代に入ったと考えたのであります。そしてヤコブの井戸を象徴的に捉え、イエスが井戸というこの世の深い底まで来てくださったことを表している、そういう理解をしたのでありました。まあ現代人から見ると少し強引な解釈とも思いますけれども、イエス・キリストが救い主として私たちのもとに来てくださったのは確かですから、見当外れとは言えません。さらに考えを進めて、福音はユダヤ人から始まったけれども、サマリアの女をきっかけにして外国人伝道へと伝わることをイエス様は先取りしているとも、説明しております。確かに異邦人伝道、ユダヤ人以外の外国人に対する伝道は後に異邦人の使徒パウロがローマ帝国全域を乱して宣教し始めたことで実現しました。水汲みという仕事は当時の女性としては毎日しなければならない重労働でした。現在でも草原の砂漠化が進む北アフリカの遊牧民の女性は毎朝早く水がめを担いで何時間もかけ遠くの川や池に水を汲みに行かなければなりません。サマリアの女性は見知らぬユダヤ人イエスから、このヤコブの井戸の水を飲むものはまた乾く、しかし私が与える水を飲むものは永遠に乾くことがないと言われたので、もしそれが本当なら自分はもう水汲みという重労働から解放されると喜んで、ぜひその水をくださいと言いました。けれどもイエスが与えると約束したのはもちろん飲み水のことではありません。飲み水の話をきっかけにして心の問題、信仰の問題へと導いていったのであります。そしてアウグスティヌスはヤコブの井戸の物語をさらに象徴的に解釈して、井戸の水というのは闇の深みにあるこの世の快楽を示しており、人の欲望という深い井戸から快楽を貪るけれども人は決して満たされることはない、サマリアの女もこれまで5人の男性と同棲していては近所の女性たちの噂の種となっていました。だからイエスはこの水を飲むものはまた乾くと言われたと説明しています。ヨハネによる福音書の4章21節には一番大切なことが語られています。イエスは言われた、婦人よ私を信じなさい、この山つまりサマリア人の礼拝場所であるゲリジム山ではでもなく、エルサレムつまりユダヤ人が礼拝するエルサレムの神殿でもなく、誠の礼拝をする者たちが霊と誠をもって父なる神を礼拝する時が来る、今はその時である、なぜなら父なる神はこのように霊と誠とをもって礼拝するものを求めておられるからだ。神は霊である、だから神を信じる者は霊と誠とをもって礼拝しなければならないと告げたので、それを聞いたサマリアの女ははっとして気がつきます。そういえばキリストと呼ばれるメシアがやがて来て私たちに一切のことを知らせてくださると聞いています。するとイエスはそれは今あなたと話しているこの私であるというので、サマリアの女は水がめを置いたまま町に行って、今私はメシアらしい方とお会いしましたと人々に告げたのであります。すると町の人々は次々とイエスのもとにやってきて、結局イエスはサマリアの町に2日間滞在することになりました。町の人々も サマリアの女の話を鵜呑みにしたのではなく、直接イエスの言葉を聞いて本当の救い主であることを確かめたのであります。主イエスキリストはこのようにサマリアの女に対してと同様に、私たちにも永遠の命に至る水を提供してくださるのです。私たちはそれを感謝して受け、飲み続けることが大切なのです。もしその水を飲まないときには、今の私たちにおいても、私たちの心はカサカサになり、人生はギスギスしたものとなります。関西学院大学の教授である佐野明さんという人が、そのことを、使い古しの消しゴム、使い古しの消しゴムというエッセイに書いています。これは私が定年退職を前にして、つまり老年期に入る前にまとめた中高年を励ますメッセージの中にあります。受付にいくつかコピーを置いておきましたので、関心のある方はちょっと探してみてください。私もやがて定年退職して、自分がどのような生活になるのかわからなくて、まあ、不安は感じておりませんけれども、いろんな小説を読んだりして、そしてなるほどと励まされたいろんな小説とか映画とか物語とか、そういうものを一覧表にして、実は学校の PTA の時にずっとお話ししたことでもありますが、それを後でご覧になれば幸いと思いますが、それでもその中でこの関西学院大学の先生はサマリアの女に言及していますので紹介してみたいと思います。誠に厳しい自己批判ですけれども、他山の石として心に留めたいと思います。少しそれを読んでみたいと思いますが、使い古しの消しゴム、法学部佐野明、私が与える水を飲むものはいつまでも乾くことがない。私は3月末、学部長を退任した。緊張と多忙の日々に代わって、くつろぎとゆたりの日々が訪れるはずであった。しかしやってきたのは、名状しがたい倦怠感と自己嫌悪だった。体はボロボロ、心はズタズタ、魂若々き、弾力を失い、受容力が全くない。それは机の引き出しの片隅に何年も忘れ去られた使い古しの消しゴムのようだった。私には不向きだった仕事、能力を変えた職務と2年間付き合ってきたための疲れだろう。半年もすれば疲れも取れ、乾きも癒え、弾みが戻ってくると思っていた。そしてその半年が過ぎて、やっと気がついた。私の魂はもともと乾いており、弾力がなく、黒く汚れた使い古しの消しゴム然としていたのである。サマリアはシケム村のヤコブの井戸、ここが水汲みの女たちのさざめきと社交の場となるのは夕方である。真昼の今は神官として村人の姿はない。この時を見計らったように女が一人水を汲みにやってきた。彼女はこれまで5人の夫と過ごし、今6人目の男と暮らしている。村人たちの冷たい視線を背に覚えつつも、彼女も彼女なりに精一杯生きてきたのであろうか。あるいは今の男との生活にもやがて訪れる破局の予感がふと彼女の脳裏をかすめたかもしれない。こうした彼女の内面の問題、そして彼女自身が気づくことのなかったその魂の渇きをイエスは見抜き、彼女の生き方を根本的に問いただす。彼女に魂の渇きを悟らせ、イエスこそが渇くことのない生ける水を与える方、人間の望みであることを示そうとする。イエスはこの女に言われる。この水を飲む者はまた渇くであろう。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがない。彼女はユダヤ人の蔑む貧しい恥ずかしい生活を送っている。しかし私は彼女よりもひどい。私はその魂が救い古しの消しゴム同然なのに、睾丸にも自分の正義を背負って歩き、他者を裁いてやまない。人がその正義を背負うとき、サタンと二人三脚となる。自己の正義へ左足を一歩踏み出せば、右足は必ずサタンの足とともに他者を裁く次の一歩となる。このサマリアの女よりもなお切実にイエスに対して生ける水を汲わねばならないのは この私である、こういうふうに書いておりました。主イエス・キリストはサマリアの女に対して、この水を飲むものは誰でもまた乾く、しかし私が与える水を飲むものは決して乾かない、私が与える水を飲むものはその人のうちで泉となり永遠の命の水が湧き出ると語りました。私は中高年を励ますメッセージ、実は私が読んで励まされた小説とかいろんなものですが、特にその中には藤沢周平の小説三谷清左衛門残日録がリストアップされておりますし、何度もテレビでリメイクされて今でも放映されておりますので、ぜひご覧ください。その時50代の私だった私は、予定の立たない定年退職後の自分の生活を思いながら、この本を一体何度読み返したことでしょうか。そして主人公の三谷清左衛門が引退後も何かと人助けをしている姿を見て、自分もそのような余生を送りたいと思っておりました。ところがどうでしょう、私は退職して3人の子供を神奈川県に残し、現在も住んでいる上野原市鶴島の山の中にある湖南団地に夫婦だけ転居したところ、地元で大歓迎を受けて、2年目62歳の時には島田東区の副区長になりまして、4年目の64歳ではなんと区長と民生委員とを兼ねて地域活動にのめり込みました。毎年その上野原市全体の区長会の一泊旅行なんかあるんですね。それである時そこにいて、たまたま宴会の隣に知らない人がいたんで自己紹介しているので、私は山梨県に来てまだ 4,5 年しか経ってないんですって言ったら、その人が怒り出すんですね。なんでそんな若いお前が区長なんかやってるんだと言われたくらい、それはまあ私のせいではなくて、まあ私を選んだ方で私としては光栄です。一生懸命やりましたけれども、その間10年間私は民選委員とか評議員とか社協とか、教会生活をちょっと礼拝以外はサボっていたんで、家内からよく文句を言われましたけれども、そうしていましたら、先ほど十何年間前に船戸先生に声をかけられて、大月新生協会手伝ってくれって言われて引き戻されて、そのような自由気ままな地域活動は10年間で終わりになりましたけれども、私なりには充実したものだったので、自分も三谷清左衛門のような余生になったかなと、そういうふうに喜んだ次第ではあります。主イエス・キリストはサマリアの女に対してそういう言葉を語りましたけれども、さらにヨハネによる福音書7章でも、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになると、その御言葉は今も私たち皆さん一人一人に語られています。私たちはイエス・キリストから永遠の命に至る水を日曜日ごとにいただいているはずですね。そして今度それだけではなくて、それを自分の内からお腹から生きた水が川となって流れ出るって、そういう人間にこうなっていきたいと思うわけですね。私も一生懸命心がけております。それはただ単に中高年の人だけに語られている言葉ではなくて、壮年の人、若者に対しても語られている約束です。ある時、どこの場所だか忘れましたけれども、この頃は周り見渡すと、年寄りばっかりだなとぼやいた人がいたんですね。そしたらある先生が、いやそれはね、我々はいけないんでね、年寄りが生き生きとしていればね、若い人が寄ってくるんだからって言って、私はなかなかいいこと言うなと思って一生懸命やっていったら、私のところに若者は来ませんでしたが、私の周辺には60代の男女、正体不明の怪しい人が入れ替わり立ち替わり教会にも来ますし、我が家にも来たりして、毎朝のように電話かかってきて、愚痴をこぼって、言ってることなんだか分かんないんですけど、お説教しちゃいけないんですね、反論しちゃいけないんですね。あ、そうか、そうですか、大変ですね、それから言えないのちょっと苦しいところもありますが、そういう人が私の周りには何人もいるんですね。それはやっぱり少しは自分自身が生きた水を飲んでいるせいかなと思いますし、きっと皆さんも礼拝の度ごとに 永遠の命に至る水を飲んで生き生きとした毎日を送っておられるんじゃないかと思いますし、ぜひそのような人生をこれからも歩いていっていただきたいと思います。お祈りをいたします。全能の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美し、日頃の恵みを心から感謝いたします。私たちの周辺は日本も世界も暗いことは嫌なことでいっぱいでありますが、そして私たちも自分の怒りをどこにぶちまけていいかわからない日々ではありますけれども、あなたがそういうような私たちを今でもご覧になって折を見て必要な助けをお与えくださると思います。神様、そのことを信じて私が忍耐強く、また喜びを持って日々を生活し、与えられた永遠の命に至る水をさらに少しでも周囲の人々に分け与えることができるような人にしてください。この祈りを主イエスキリストの尊いお名前によって今にお捧げいたします。アーメン。